改めまして、ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。普段の声と違いますけれども、本日の進行役は私、鬼面の方が務めさせていただきます。ちょっと都合によりですね、ドクさんの方は本日 MC を務められないということで、私、鬼面の方が登場したわけなんですけれども、もうこのラジオを聞いている方は、この出だしだとですね、本日のゲストがどなたかというのまで、おそらく分かっているかと思いますけれども、以上紹介いたします。本日のゲストはこちらの方です。
はい、どうもこんばんは。広島勝ちましたんで。もう飲んでます。
はい、本日のゲストは普段 MC を務められておりますドクハントさんを迎えまして、ジョージャックマンズポッドキャストを本日進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
もうツイッターでも散々言ってますけど、緊急、生録音ですね。
緊急生録音、緊急登板でございます、ね。打ち合わせもほとんどしていない上での、広島東洋カープセリーグ3連覇記念。
はい。
というわけでございます。
そうですね。
いやー、びっくりなんだぞ、さ。はい。このラジオの入り方を3回も撮ることになると思います
ね。そうですね、このラジオね、3年もやってるっていうのが。
それが、僕はね、さっきそれを打ち合わせの時に聞いて、それが一番びっくりして、このラジオ3年もやってるんだと思って。
そうですよ、もう年中無休の毎週更新という恐ろしいスタイルのラジオですけど、
ね。毎週更新を1年続けて、なんと、3年続けると広島の優勝を3回も見られるということですかね。
いや、続けてる限りずっと優勝するんじゃないかと思い出してきたぞ。
下手するとね、24年間広島の優勝を見られないままラジオを辞めてしまった方っていうのも世の中にはいるかもしれませんから。
いるでしょう。
それがラジオを始めて3年間で3連覇ですから、これは現場よろしいんじゃないですか。
そうですね、このラジオはもうずっと広島を推してますけど、じゃあなんで普段広島の話にしないんだっていう、もう言われそうなんですけれども、やはり広島戦自身がね、見れないっていう問題があるんで。
そこなんですよね。地元のね、テレビ局とかね、放映局との都合で、ちょっと見られなかったりするんですね、地方、こっちのね、広島県以外の方だと。
いやー、結局優勝の瞬間もですね、ダゾーンさん、もう今 ね、いやー、便利になった、ダゾーンさんの無料視聴で。
そうですね、去年までは広島戦は中継できなかったのかな、全試合は。確か。まあ、今年もあれなんですよ、アプリの方で見ようとすると、広島県内の人間はダゾーンで広島戦を見られないっていうね、なんか表示が出てしまうんですよね。これちょっと確認してないんで、どういうあれなのかわかんないんですけど、まあ、地元の人は地元のテレビ局見てねっていう、多分そういう戦略のためのものだと思うんですけど、もともとダゾーン配信よりも先に広島の方で独自に配信をやってましたので、
ああ、なるほど。インターネット配信の別にあるんですね、おそらくは。
独自で持ってるところは、やりたがらなかったっていうのが、ダゾーンの方で、なんかそういうのが過去の議事録にあったんですけど、その関係だと思うんですよね。まあ、それにしても、テレビの市場派どころか、BS ですらやっていない。
やっていないとは。
もう、宮城県で見られるのは、ロッテ、楽天のパ・リーグの5位、6位の大変ですよ。
あれ、見ましたよ。っていうか、そこで一回、ちょっとテロップ入るかなと思って、そんな辛い見方は嫌だっつって。そんな辛い野球、市長嫌だっつって。
楽天、ロッテ戦はそんなことのために、ね、そんなことのためにっちゃいけないですけども、中継してるわけじゃないんですけれども、ね、そのあたりはなんかこう、まあちょっといろいろね、編成の都合とかあるにしても、なんかちょっとね、扱いがちょっと残念な感じがしなくもないですけれどもね。
初回がさ、まずこれで、うわどうやって見ようと思って、やっぱネットで中継やってるだろうと思ったら、当然やってなくて、いや、どうすかな、どうすかなと思って、ラジコってご存知ですかね。
はい、ラジオはアプリで聞けるって
やつですね。あ、そうそうそうそう。あ、これ、エリアまたいで聞く方法はと思ったら、やっぱり有料版でしないとダメだって書いてあって。
あ、そうですね。
で、要はですね、GPS 信号でそれでチックを、決めてるっていうのが分かったんで、あ、これですね、Android のデバッグボードをして GPS を信号を偽造すればいけるんじゃねと思って頑張ったんですけどね。
ダメでした。
対策されてました、さすがに。
あれはあれでいろいろちょっとなんか、ね、あの国外では聞けないとかいろいろ権利的なものとかもいろいろめんどくさいみたいですけどね、
うん、まあ、 あの300円おとなしく払ったらあの聞けるってなったんでわーって考えてたらあの本当ねあのありがとうあのダゾーンさん、
ダゾーンさん、
ダゾーンさん、もうダゾーンさん様々ですね、ありがとうダゾーンさん、このご恩は忘れませんって言って多分来月契約しないと思うけど
もうね来月契約しないっていうかもう今日9月の26日でね、もう今月終わるまで1週間ないです
から、いやいやいや、あ、まあでもとりあえず10月25日までは無料期間ですよと書いてあったんで、あのごめんなさい、あの、僕はあのスポーツ中継っていうのはほとんどっていうか全く興味がなくて、唯一広島だけしか見ない、いや、もう広島の優勝のところぐらいまでしか見ないっていうこと、非常にねあのダメなファンなんで、でも、戦績の方はずっときあね、あのあれですね、あの気にしてますんで、
うん、まあとりあえずね、まあ、無料期間の間はとりあえず WWE でも見ていただくなど何かしら面白いコンテンツを見つけていただければと思いますけれども、まあしかし広島の3連覇はいいんですけれども、今年もですね、やはり、セパ、交流戦が終わった後、セリーグの貯金は広島だけだったわけなんですよ。
そう、すごいですから、
ね。あのね、去年も見た、それ。セリーグの全貯金を広島が持ってるっていうシーンは、去年も見た、僕は。
いや
ー、そして今年はパリーグの全借金を楽天が持ってるっていうのを見た。なんだこの差は、じゃあ、広島と楽天の差、これくらいだよって一瞬思ったぐらいですよ、本当に。うん、
まあ、
だけどもやはりね、こう何年も、まあ、広島が優勝するのは正直僕も広島ファンではないですが、やっぱ気持ちいいところはあるんですよ、やっぱりその、ね、金に任せたチームが市民球団にいいようにやられてしまうというのは、大変ちょっとすっとする思いではあるんですけど、もうちょっとね、対抗策狙んねえかお前ら何年も何年もってちょっと思い始めたところも若干あります。
やはりですね、楽天との比較でちょうどいい話なんですけれども、やっぱり楽天といえば、皆さん、田中のマー君ですよ。
マー君ですね。
あの、超人的なピッチャーですよ。
24勝0敗でしたか、優勝した年は。
そうですよね。
一人で貯金24ですからね。どえらいですよ。
そして楽天がマー君がいなくなったとたこの大変だっていただく
と。あれですよ、借金20ですからね。
簡単に
借金20いきますから。
それに比べて、あれですよ、あの、広島カープですよ。まあ、黒田があのメジャーに行ったり、抜けたりしましたし、まあ、ずっと低迷もしてましたしけど。で、マイケンだって、マイケンが活躍してて、そしてマイケンがメジャーに行くっていう段階になった時にですね、抜けた後の方が強いじゃねえかという。
おかしいですよね。あんな2桁勝ったピッチャーが抜けて、なぜ強くなる？
そうですよ、これは。
不思議でしょうがないですけどね、僕なんかは。
でも最近ちょっとね、落合さんがね、あの、テレビで言ってたことなんですよ、けれども、広島の強さっていうのは、全く強さを感じさせない強さなんだと。
なんかそれはでも分かる気がしますね。
試合が始まって、どう考えても押してるのに試合が終わったら1点2点差で負けてるっていうパターンが多いと。
今年で言うと接戦が割と多くて、逆転勝ちがちょっと今年は多いかなっていうのが気になった感じはしましたけどね。
まあ、にしても、ね、スポーツニュースね、よくまあ、家にうち女がいるんでね、帰ってきたら必ず広島のことを聞くんだよ。
はい。
ねえ、グーグル、今日の広島は？
すみません。よくわかりません。
あ、ダメだ。酔っ払ってるから。
よくわかりませんって言われちゃいました、女に。
女に言われちゃった。ねえ、グーグル、今日の広島戦はどうなった？
広島東洋カープは今日東京ヤクルトスワローズに10対0で勝利しました。
ということですね。
大体
聞いて、
さすがに優勝しましたとまでは言ってくれないですけどもね。
おめでとうございますとか、その辺まではまだちょっと気が利かないね。まあこの辺が AI の限界なんです。
AI の限界なんですよ。
限界なんですよね。もう毎日こうやって聞いてたら、毎日勝ってる勝ってるとしか言わないから。最強じゃねえかって。
すごいですね。その AI がね、なんかご主人様を喜ばそうとしてね、嘘の結果を伝えてるっていう可能性もゼロじゃないんですかね。うん、
それであのあれですね、あの今日も広島優勝でしょうがないからっつって田舎からおばあちゃん呼んだぜみたいな昔のロボットアニメみたいな展開ですね。なりますね。もうああで AI が困って、ああ優勝するって言っちゃったとか言って、どうしようどうしようってなるっていう。それは70年代ぐらいのロボットアニメとかそういう話ありますね。
ね、本当に。しかし改めて考えるとその。3連覇、
はい、
まあ、日本一はちょっとね、逃しましたけれど、
ね、
去年は CS で負けたっていうのが、とりあえ
ず
置いといて、
はい、
まあ、DNA 苦手なんでしょうがない、
うん、
それを置いといて、
置いといて、はい、
僕がちょっとちらっと調べた限りでは、
ね、
セ・リーグを3連覇したチームって、巨人軍以外では初めてなんですよね。
来ましたね、うちも。
落合時代の中日とか、
うん、
僕ら監督時代のヤクルト。
うん、
が2連覇までは知ってるんですよね、
うん、
2連覇まではしてて、で3連覇逃して、うん、でまた次の年優勝ぐらいまではあるんですけど、
うん、
3連覇っていうのはないんですよね多分。
いやもうこれはですね、巨人、まあ、要はあの V9 時代とかありましたからね。
まあね、V9 時代とかありましたけど、広島は小葉監督の時に2連覇したのが最高で、
うん、
まあ、僕らのね、アラフォー世代からすると、80年代の広島なんかもう最強だぜっていう感じがするぐらいずっと勝ってた。
うん、
ね、小葉監督だろうが、阿南監督だろうが勝ってたっていうイメージ
だね。
山本浩二だろうが勝ってた。
山本浩二だろうが勝ってたんですよ。
イメージしかないん
だけども。まあ、山本浩二だろうが勝ってたってんでしょ。まあ、いいでしょう。はい。結構いいとこ行った
んで。しかないんですけれども、うん、でもやっぱりその3連覇っていうのはだから逆に言うと別格ですよね。
うん。
3年連続で優勝するっていうのは3年連続で、
うん、
戦力が整ってないといけないってことですから。
これですよ。皆さん去年活躍したエルドレッドとか2軍のままなんですよずっと。
僕も実はね今年広島のピッチャーの戦績をちょっと注目してたんですけど、
うん、
なんかね。大瀬良以外勝ってる感じがしなかったんですよね。だから広島の、うん、なんか戦績を見てて、このチームは大瀬良以外誰が勝ってるんだろうって思って見てたんですけど、結局ね優勝した時点で、
うん、
10勝以上上げてるピッチャーが大瀬良の15勝とあとジョンソンの10勝だけなんですよね。10勝以上の投手2人で普通優勝する、
うん、
普通3人ぐらいでいますよ。
これはね、驚異的な大型采配なのか、この選手層の厚さなのかという、この二択なんですけどね。
ところですよね。うん、ただ、一つ言えるのは、
うん、
その、さっきの、ピッチャー抜けた話じゃないですけれども、
うん、
前の年に2桁上げましたとかいうピッチャーが、
うん、
今年勝てないっていう時に、
うん、
代わりのピッチャーがきっちり出てくるのが広島のやっぱり現在の、やっぱ強さというか安定感というか、
もう本当ね、フランシスさんとかね、この僕の大好きなドミニカカープアカデミー出身ですからね。
カープアカデミーすごいですよね。世界に先立って立ち上げたドミニカのアカデミー、
うん、
今やもうメジャーリーグがお手本としてね、
うん、
どんどんそういったアカデミーを作るようになっちゃったぐらいですからね。
まあこのラジオ聞いている方はですね、ドミニカカープアカデミーがどれほどすごいかっていうことを多分知らないんでですね、ちょっと僕がですね、ちょっとこのウィキペディアの記事なんですけど、ですね、ドミニカカープアカデミーの素晴らしさというのをちょっと、ですね、教えていきたいと思うんですけど、ちょっとパソコンが、重いんでちょっとですね、立ち上げに時間がかかってますね。
かかってるんですね。
あ、開けとけよって言ったらごめんなさいっていう話なんですけどね。
本当開けとけよって。まあ、ドミニカカープアカデミーの話に行く前に、まあ、そのパソコン立ち上がるまでの間をつなぎたいんですけども、ね、広島優勝って、まあ、喜んでるのはいいんですけども、大変気の毒なのが、今セリーグで2位の、
国
家2位の、
はい、
ヤクルトスワローズですよ。昨日ね、マツダスタジアムで、
うん、
広島は DeNA に、苦手の DeNA に、
うん、
8回にツーラン打たれて、負けてしまったわけですよ。
はい。
でね、その段階で、ヤクルトが中日に4対2、5対3かなんかで、ね、負けてたんですよ、9回表で。で、あ、これは、このまま、ヤクルト負けて、広島負けて、なんか、すげえ、なんか、地味な優勝になるのかなと思ったらさ、ヤクルト9回に追いつくでしょ、で、逆転勝ちしちゃうでしょ。
そう。延長の末逆転勝ち。
延長の末中日に逆転勝ちしちゃうでしょ。やっぱ2位の意地だなと思うわけですよ、みんな。
いやー。
で、これでもし広島にね、マツダスタジアムに乗り込んで、ヤクルト広島直接対決で、もしもね、これ 3連勝とかヤクルトがしちゃえば、もう地元で優勝見られると思ってたら、マツダスタジアムで5連敗みたいな、とんでもない出来事になるんじゃないかと思ったら、広島の優勝した翌日に10対0で負けちゃうって。
そう、今日の試合帰って
きて。じゃあ、昨日のうちにさ、負けてたら、そんなね、ドカーンっていうとんでもない騒ぎの中での優勝に巻き込まれなくて済んだのに、なんで昨日頑張って今日こうなるっていうさ。
そうですね、
もう。なんかね、もうそれは気の毒すぎて。
いやー、なんかほんと首を切られに来たみたいな感じで。
ね、なんでお前わざわざ新消毒をね、白消毒を着てさ、ほんと豊臣秀吉の前にいた伊達政宗みたいな感じで、お前出てったっていうさ、しかも政宗別に首切らなかったけど、お前スパーってやられたじゃん。
いやー、帰ってきて、あのね、ダゾーンさんにつなげたら、もうあの、5対0とかいうので、もう余裕モードになって、とりあえずこれで、優勝したら酒を飲むっていう、甘い考えを捨てたっつって、もう開けるっつって。
優勝前に開ける。
優勝前に、もう優勝したからっつって開ける。
で、広島。ね、でも今日ね、5-0 って最初に聞いて、あ、でもこれは広島がちょっと油断して追いつかれるパターンだなと思ったら、さらに5点取ったのは広島でしたから。ちょっと、それはね、考えが甘かった。
いや、途中で広島エンジンまで組んでたからね。5-0 で勝ってるね、エンジン。
5-0 で勝ってるチームはエンジンってなかなか効かない
ですよ、ね。効かないよね、って。あ、もう本気で決める気だっていうところ。
本気で決める気ですよ。だってもうヤクルトと10ゲーム近くね、差が開いてマジック1ですよ。それでさ、5-0 で勝っててエンジン組まれちゃうさ。ヤクルトもちょっとどうしてるかわかんないですよね。
いやー、ちょっとパッと名前が出てこないんですけどね、ツイッターでその、あれですね、ツイッターでしか情報が入ってこない、この、ね、広島カープ中継をやる、最初のね、優勝決定戦するかもっていう時は、それでやってたんですけど、その中で、優勝決まったら即ビールがけ生中継って書いてあった YouTuber さんの方が、すごく精力的に、経過を教えてくれてたんで、
優勝したら即ビールかけ
を生配信って書いてある。
生配信
多分今やってると思いますね。
今ビールかけの配信してるんだ。
ビールかけ配信多分やってる。
ちょっと気になりますね。気になりますけど、僕もちょっと今下手なことするとパソコン止まりそうなんでね、検索しないですけれども、
できたいんですけどね。多分そういった形でね、僕はビールかけするできるほどビールはないし、借家なんてそれ大変なことになるんで、でき
ない。大変なことになるからね。でもあれじゃないですか、今広島の、駅前のライブカメラとかさ、見てみたら、もうなんかものすごいことになってるかもしれない。
いやー、なってるでしょう。だってもうすでにビールは6000本発注したって言って、書いてましたね。
すごいですね。
6000本って。なんだったっけな。パリーグで優勝した時は、なんかどこそかの球団が3000本だから、もうすでに6000本
よ。大体3000本か4000本くらいですね。大体途中で飽きちゃうから。まさか6000本普通のところがさ、頼むなよと。
みたいな話がありますね、本当に。
いやー、すごいですね。じゃあ、広島のライブカメラ、ちょっと見てみましょうか。見てみましょうかってですね。これ、ラジオでやってるんで、誰が見られるってわけでもないんですけどね。渋谷のね、スクランブル交差点とか、これ、日本代表がね、勝った時とか、すごいことになるんじゃないですか。ああいった感じでもしかしたらね、ものすごいものが見られるかもしれないじゃないですか。
あれ、バカにしてたけど、考えたら広島勝ったらやっちゃうから、まあ、するよね、と。
するよね、と思いますよね。でね、今開いてみたらですね、 広島城のインターネットカメラで延々お堀が映ってます。開くところ間違いました、ね。
いやでもお堀に飛び込んでる人いないんで
大丈夫でしょう、
うん、いやーここはさすがにね、誰も助けてくれないと思うんで、うん、それやった方がいいと思いますね。
あでも後ろのお堀は本当にあの攻められた時用なんで多分あの落ちたら這い上がってこれない作
り。這い上がってこれないですね。基本的にあの滑るようになってるんであのお城のあの脇の部分っていうのは、うん、
気をつけようね本当に。
手にあの爪のある引っ掛けるやつとかあの忍者の持ってるやつとかないと、多分登ってこれないと思うんで、うん、絶対にお堀に飛び込むのはやめてい
ただきたい。やめた方がいいと思いますね、
はい、そんな熱烈な広島ファンでもあの広島東洋カープに迷惑をかけちゃいけませんので、うん、本当にそれだけは皆さん注意していただいて。
そうですね、あの節度を持ってというところですね。いやいやいや、まあ、そのちょっと話が伸びましたけど、やっとこうあの、ですね、パソコンの塊が動いて出ましたんで、あのちょうどね、あの、こちらドミニカカープアカデミーの話をしたいかと思うんですけれどもね。
うん、
いやいやいや、こちらですね、まあ、あの基本的にですね、まあ、こちらですね、1987年にですね、この松田、オーナーのですね、松田さんの方がですね、まああの現地にファームチームを設立する動きっていうのがですね、流行ってるっていうところで、あの、まあ、要はですね、年俸が安いですね、まあ、あの、2軍というか3軍みたいなところを海外に作るという思想で、あの、まあ、こちらドミニカ共和国に目をつけてですね、あの、見に行ったと。うん、
すごいですね、当時の段階でドミニカに目をつけるっていうのは。なかなかできるものでないと思うん
ですよ
ね、
うん。で、こちらチームスカウトとですね、一緒に、あの、こちらですね、あの、視察したところですね、まあ、あの、かなり有望だっていうところで、これ、あのですね、首都サントドミンゴからですね、なんと車で80キロほど行ったですね、サンペドロ・デ・マコリス郊外にですね、こちらですね、旧広島市民球場の約10倍になる用地を確保して、1990年に、あの、こちらですね、ドミニカ共和国大統領、国防省、文化省、スポーツ省ら閣僚を招いたですね、盛大なオープニングセレモニーを、あの、行って、ドミニカカープアカデミーが、の栄光がスタートするんですよ。
すごいですね、でも。
すごいですよ。で、ちなみにですね、ここのね、あの、ドミニカンサマーリーグというところですね。あの、
サマーリーグ。
で、これがですね、あの、ですね、メジャーリーグベースボール。
はいはい。
これを1軍としますと、まあ、メジャーの2軍とかマイナーとか AA とかいろいろありますよね。
ありますね。
で、それずっと下がってくると、あの、8軍に相当する。
8軍あ ?8 軍っていうのは、なんだろう、1軍、2軍、3軍ってずっと数えてっての8軍。
8軍ですね。
8軍。
8軍っていううちは、あの、なんでしょうね、世紀末リーダー伝武志ぐらいですから、聞いたことがないんですけどね。
サッカーでいうと、だって、J1、J2、J3、JFL、
うん、
社会人1部、2部、地域1部、2部のさらにもう1個下ぐらい。
もう1個下ですよ。地域2部のさらにもう1個下ですからね。いやいやいやいやいや、もう、すごいですよ。
すごいですね。なん、でも逆に何ですか、8分ぐらいまで作るぐらい、
うん、
希望者がいるってこと。そうなんですかね。
そうですね、希望者がいますし、それだけあの層が、野球っていうの層がこのドミニカ共和国っていうのは熱いというか、まあ、あのメジャーリーグ自身が熱いっていうことなんでしょうね、うん、
やっぱり向こうはすごいですね、うん、やっぱりね、うん、
本場は、うん、本場はすごいっていうか、そのですね、ですね、そして開幕してこのサマーリーグをですね、あのなんとですね、1993年90年にはですね、連続地区優勝と。
もう強いじゃない
ですか。うん。1995年にはですね、各地区の代表が争うですね、プレーオフも制覇して、もちろんドミニカ共和国のですね、ナンバーワンチームと、我らがあの、カープアカデミーになったというところですね。
すごい、すごいんじゃないですか、普通にそれ。
で、それをもって1995年ですよ。あの、巨額のリーグ、参加費をですね、請求されたためですね、リーグから撤退と。
撤退してたの？
はい。
撤退してたんですか？
はい、このリーグから撤退してました。はい。
それ知らなかったな。
うん。で、その後ですね、メジャーリーグのですね、各球団がですね、アカデミーをですね、あの、ドミニカ共和国にたくさん作りましてですね、で、そうなると向こうは金銭があるわけですよ。
お金も持ってると。
うん。で、どうなったか。で、その上ですね、リーグにも出れないと。うん、カープアカデミーはっていうところで、こうなってくると、ですね、ぶっちゃけ言うと、メジャーリーグで、アカデミーで通用しなかった人の再雇用するというスタンスでしか運営できなくなると。
ああ、なるほど。
うん。で、まあですね、こちらですね、どうなったかっていうと、その後ですね、2004年にですね、球界再編を契機にですね、セパ交流戦が始まりまして、で、そうなってくるとどうなるかっていうと、巨人戦を中心とした放映金量が少なくなっちゃうんで、もうここはもう野手は諦めて投手のみっていう、非常に細々とした。
細々としてますね、随分ね。
上になり果てたというところなんですけれどもですね、うん。まあ、ただですね、こちらですね、なんだかんだ言いながらですね、ちゃんとですね、今最近広島儲かってたんで、ヤシの育成もするよっていうパターンにはなりましたというところですね。
すごいですよね。うん、昔はさ、うん、例えセリーグの球団といえど、うん、巨人戦の放映権料がなければ、うん、まともにプロ野球チームなんて運営できないっていうような時代だったんですよ。ほんの10年くらい前に。
うん、そうなん
です。それがもう今や地上波ですどころか、うん、BS ですら巨人戦やってないですからね。
うん、これはですね、まあ確かにね、もう見ないっていう問題もあるんでしょうけどね。
まあね。
今パッとゴールデンタイム見たって野球中継って本当やりませんからね、本当にもう。
楽天戦とか地元でやってる時は、うん、まあちょこちょこ見たりはしますけれども。うん、ただやっぱ試合時間がちょっとかかりますので、野球というのは球技の性質上、
うん、
うん、だからすごい最後まで熱心にっていうのは、うん、あんまりないですかね、僕も正直なところ。
うーん、確かにうちも優勝かかってる試合か、もしくは生観戦のどっちかですね。
まあ、生観戦はやっぱり面白いので
面白いからね、
あれは本当におすすめでございますけどね、うんうん、
まあ、ひいきのね、球団が来てるときは、まあ、本当面白いですわ、あれは。見に行くと面白いからね。
見に行くと面白いんで、うん、逆に、野球っていうのはそれかもしれませんね。見に行くと面白いんで、見に行く人が単純に増えたっていうか、
うん、
だって、巨人戦なんてテレビで中継してないですけれども、うん、いや、実数発表になってからも、いまだに4万人とか普通に入ってますからね。うん、俺、あれはね、やっぱすごいと思いますよ。
ちなみに、広島の、入場者数は、ちなみに、ベガルタの年間入場者数っていくらなんですかね、さらっと。
ベガルタは、年間で、確か、25万人とかじゃなかったかな。
うん、おー、この地方都市で。
J2 時代にものすごい試合の多い年があって、
うん、
その時は30万人超えてたんですけど、
うん、
確かね、28区間に30万人いかないぐらいですけど、確か年間で。
うん。それで言えば、ですね、プロ野球球団もある、サッカーのチームもある、まあ、お互いライバルと言っていい、広島県、広島市ですよ。宮城県仙台市と。
まあ、そうですね。
うん。で、ちなみに広島カープの年間入場者数は、200万人を突破したそうです。
すごいですね。おかしいなと思うんですよね、
うん、
広島市の確か人口って100万人ぐらいだったと思うんですよ。108万人とか、
うん、そんなもんだったはずですね。
なんで200万人来るって思うんですね、うん、
あそこは地下鉄のねえぞみたいな、
地下鉄のねえぞ、自然ってだぞっていうさ
そうそうそうそうそうそうそうそう、なのに200万人と
かねえ、飛行場だって、ね、とんでもなく遠いぞ
遠いぞって新幹線なんか新広島駅ですよ、確か、あそこ。
新幹線で行くに、関西方面からだって九州方面から遠いですからね。
しかも今、山陽本線と、こちらでいうところの東北本線に匹敵するところが、今、寸断されてますから
ね。寸断されてますからね、ちょっと豪雨によってね。
そうそうそう、呉方面とか芸備線とか止まってるから、こっちからですね、この世界に、の片隅に勢が応援上流とか行くときにめちゃめちゃ困ってるんですよ、毎回。
クレにちょっと直接行く手段がない
っていう状況
になっちゃってますから
ね。秋市長をはじめそちらの方がみんな今こう対応に苦慮しているというこの昨今の状況ですけど ね。
いくら行って応援と言ってももう道が寸断されてしまってるとね、
うん、
さすがにどうしたらいいのかわからないっていう状況ですもんね、うん、
中でもあの逆ドラに200万人を突破っていうのがまたすごい、
ね、すごいですね。まあ、うん、確かにね、行きやすい場所であったりとか、まあいろいろな条件重なってるにしてもですよ、うん、なかなか200万人っていう数字は超えられるものではないと思いますよ本当に、うん、
いやいやいや恐ろしかったですね。まあ、あとですね、まあちょっと今期振り返りでしたいと思うんですけれどもね、先ほどちょっと言った通りエルドレッドが出てないよっていう問題と、うん、でもなんとかなってるよっていうのはやっぱりドミニカカープアカデミーとか育成の鬼のように育成をしてるからだなと思って
僕も昨日の試合ですと見てましたけど、フランスはっていうピッチャー、ホールドが多いんですよね確かね、うん、だからああいうピッチャーとかが、うん、また自前で見つけてきたのか、まあ、もしくは育てたのかっていう感じだから、う
ん、あの人はカープアカデミーの人ですよ確かに、うん、
だからすごいなと思いますよね、うん、でもね、
いやいやいやもうこれねやりがい搾取かもしれないですけど安い人たちを雇ってきて広島も安いお金で戦ってるんですけれどもね、怒って結構皆さん出ていっちゃったりするんで
ああそうですね
まあしゃあないなしゃあしゃあないかっていう気もするんですけどね
だってあれですもんね、マッチャスタジアムができる前の、うん、何年ぐらいやってましたかね、うん、アメトークで広島カープ芸人、うん、初めてやった頃ってほら、うん、年俸が大体1億円くらい超えると、うん、もううちの球団ではもう払えないから、うん、あそろそろ FA かなみたいな、そういう話がやっぱ出てくるとかっていうなんかすごい寂しい現実的な話を言ってましたけど、うん、今はだって3億ぐらいまでは出してますよね、だって黒田さんが4億か5億でした
っけ、うんうん、ぐらいまで行きましたね。まあでもなんかそんだけもらうとなんか申し訳ない気がして、なんか皆さん移籍したりしますからね。
こう、頑張って出してくれるところじゃなくて、こう、出しても運営に影響を及ぼさないようなチームに、なんか聞かれたりっていうね、うん、まあ、前見はちょっとまた違う感じかもしれませんけれども。
金本さんとかもそうですよ、阪神の大兄貴。
そう、阪神の大兄貴になっちゃって、監督にまでなっちゃってますけど、うん、ねえ、
いやいや、金本さんとかはもうめちゃめちゃ広島で確認尽くしてたけど、これ以上はっていう感じになってきて、なんか、ね、
もう対談の時はもう泣いてましたから
ね。FA で。なんかなぁと思って。
ああ、でも自前でね、うん、これでまあ、新井さんみたいな例は別としても、うん、自前で本当に、なんだ、引退ぐらいまで、うん、もし雇えるぐらいのお金を今後も捻出できるようになってくるとなると、うん、これは本当に力関係変わってきますよ。本当に他の球団、一番冒頭でほら、他の球団は3年間何やったんだみたいな話しましたけども、うん、やっぱそのほら、ドミニカアカデミーとかそういうさ、自前で育てるっていうような環境を、よそが持ってないから、うん、まあもちろん2軍とかファームはありますけども、うん、それだけでは追っつかないようなところからさ、うん、やっぱ持ってきちゃうから、うん、やっぱそれはね、やっぱ3年ぐらいではちょっと追いつけない。うん、
確かに、ドミニカカープアカデミーの設営で費用がなんとですね、6億円ですからね。6億円。
6億円って言うとすごい高い金額のような気がしますけど、うん、なんか、楽天あたりは、なんか、本当の外国人いそうですよね、巨人とか。
なんかね。
で、だって、あれですよ、ヴィッセル神戸に入ったイニエスタは34億でしたっけ?32億でしたっけか。
なんと、ドミニカカープアカデミー。5つ作れますね。
5つ作れますっていうね。そんなに作ってどうするんだっていう感じがしてきますぐらい作れちゃいますから。
でもまあ外国人育成してもね、使える人が決まってますからね。だから二刀流といえば僕の中では未だにフェルドモさんなんですけれども。あの人が、ですね、ピッチャーやってそのまま、代打で出て、内野守って、抑えでピッチャーとかやるようになったら、当日で外国人が3人になってしまうというところで物議を醸したっていう面なんですけどね。外国人ピッチャー。
はなかなかね、出てこないと思いますけれども、うん、まあね、登録人の関係とかそういうのは当然、うん、まあ、出てくるかもしれませんけれども、うん、ただ昔この頃は日本国内も、うん、 外国人偏重っていう感じでもないですからね、正直なところ。
確かにね。まあ、でもあの、サッカーのなんかあの、アジアリーグとかですね、ほとんど外国人とか J リーガーがものすごい量行ってたりとか、そういうあの、現実もあるわけです
から、ね。まあ、そうですね。あの、うん、ある程度年齢いっちゃった人たちが、その、タイとか、うん、あっちの方に渡ってとか、そういう話は割とあったりしますけれどもね。うん、
いやいやいやいやいや、まあまあまあまあ。ここまでですね、あのちょっとあの広島カープ優勝して嬉しいって話をずっとしてきましたけどもですね、あの残りの時間でちょっと少し痛かったのがですね、ちょっとあの苦言を一つ呈しようかなと思いましてね。
広島にへの苦言ですか？
というよりもファンですね。
広島東洋カープファン。
まあその前にですね、このテレビ中継がもうないっていうのは本当どうにかならんかという、
ああまあこれはね、うん、地元特化っていうのもまあ大事ではあるんですけどね、う
ん、あとあのダゾーンさんで見てたんですけどね、あの、うん、スポーツ中継なんですけどめっちゃめちゃバスバス止まるんですけど、
あのダゾーンは止まるものです
やっぱり
これは J リーグを見てる僕が言うから間違いないです。ダゾーンは止まるものです。
うわーっつって、これはなんだ、サロンさんで見てたけど、なんか、Firefox とか、あの、インターネットエクスプローラーとかにしないとダメかと思って。
いやー、結局一番のツールの Chrome だと思いますけどね。うん、あと、なんとも言えない、ブラウザでどうこうっていう感じではないと思いますよ。うん、サーバーの問題もあると思います。
まあ、あの、日本なんかね、動画配信サービスの Hulu とかですと、もう死んだ技術の、確かね、シルバーライトかな、シルバーなんちゃらってのを使ってるから。
ライト使ってるんですか？
みたいなのを使ってるから、だからインターネットエクスプローラーでないと安定して見れないみたいな問題があって、うん、やっぱクソ日本サービスと思ったんですけどね。
クソ日本サービスですね。ただね、ダゾーンは、去年から J リーグと契約したのとかな、うん、ちょっと、うん、私も去年だったらオートセスだったかだと思うんですけど、うん、なんかね、ダゾーンに関しては日本にサービス開始したときに、うん、なんかやっぱり読み違いがあったらしくて、うん、日本人ってめちゃくちゃライブで見るんですって。
ああ。
外国って割と時間ずらして見るそうなんですよ。うん、だけど日本人って、後からでも見られるのに絶対ライブで見るんですって。うん、だから、その瞬間負荷っていうのが想定をはるかに超えたんですけど、特に J リーグ。
うん、ごめんなって。
J リーグにかかる負荷がものすごく特に初年度はね、うん、こんなまとめサッカー見られるかボケーっつってみんな本当激怒したぐらいだったんですよ。まあ割と半年ぐらいでそこそこにはなりましたし、うん、今年はだいぶこれでも改善されてるんですよ。うん、
ああ。
それでもちょっとまだ止まるか、まあのテレビにね、慣れてると、うん、やっぱりネットのね、最大の弱点それだと思ってなんか止まるっていう、重くなるとか。テレビは何千万で映そうが重くなるってないですか？
まあそうですね、電波を受けてるだけですもんね。
そう、まあ、あれはね、やっぱテレビがね、なんかチートコンテンツだなって僕はやっぱり思うところではありますよ。うん、
だが、あれですね、広島優勝が決まった瞬間って、わーって他のテレビ局の絶対テロップって言ったら、速報も出てやしね、と思って。
ですね。広島カープ3連覇とかってテロップ出なかった
です。3連覇わーはい、ここで番組を中断して生中継をみたいな。そこまでの速緊急性はないけどさ。ないけど、痛いよ。
今こうしてラジオを我々収録してますけれども、もうすでにもう広島のスタジオは、各テレビ局のスタジオは、もう真っ赤っかで、
真っ赤で。
いろんなところでもう生中継を、もう下手するとまたあれじゃないですか、25年ぶりの優勝した一昨年みたいにまた朝まで、なんかよくわかんない番組をやっちゃったりとか、もう平日のど真ん中だったのに。
いやー、皆さん辛かったと思います。連休中に優勝してくれたらよかったのに、多分もうね、なんか次の日多分仕事せずにそのまま徹夜で並んでましたみたいな人、いましたからね。
いましたからね。
うん。いや。
だから日曜日決まんないで、月曜日も決まんない。
火曜日も決まんない。
ふざけんなって。
あれは、まあね、ただね、気持ちはわかるんだけど、うちもね、あれですよ、ほんとね、生涯でそうない、おそらく初めてかな、昨日中日応援したの。中日頑張れっつって。
あんまりこう、自分 と関わりのないプロ野球チームを応援することないん
で、頑張れ中日って落ち合いはいないのかって
思いましたもん。
早く宇野出せ宇野とかってい
ねえよ、あんまりボールぶつけたりもしない
よ抑えで各体現出せよとか思いながら
抑えは各現地だ
あ、そっか、
各体現はライオン
ズ、ライオンズだった、ごめんぐらい
17で超早い、
もうぐらいの中日知識で応援してたけど、ただまあそのね、あれですね、初回でその見ながら、ちょっと視聴手段でダゾーンっていうのを思い浮かばなくて、それでずっとですね、しょうがないんで広島カープで検索したの、ツイッターで流れてるのやつ見てたら、まあ勝ってるか負けてるっていうのがですね、流れてくるんですけど、まあその中でですね、まあヤクルト空気読んで、ここは負けるべきだつって、早く負けろよみたいな、ツイッターが流れてきて、これはちょっといただけないなって、
もう何をもってして空気を読んだことになるのかは分からないんですけどね。
いや、それ違うよなって、戦っててさ、何々勝ってっていうのは、うちの中のジャスティスでありなんだけど、空気読んで負けろよっていうのは、それはないよ。ヤクルトファンがそれを聞いたらどう思うかって。
どっちかっていうと、あれですよね、空気を読まずに勝つっていうのですよね。
いやいやいや、そんなこと言われたらもう勝つしかねえわなっていう。
勝つしかねえなっていう。
あれでね、あとはまあそんなの見てると本当ね、広島あと初回の時かな、ちょっと物議を醸したのがね、横浜勝ったじゃないですか。で勝った後、普通だったらヒーローインタビューするじゃないですか。どうもあれやらずにそのままオーラルビジョンで中日の中継流してたらしいですね。
あ、処理インタビューとかしなかった
の？いや、いきなりそれをね、流し始めちゃったから、
ああ
やったかもしれないんだけど、
映ってないのか、全体に。
うん、だから見に来てた、横浜ファンですよ。ものすごい真っ赤のスタジアムで、ほんと一角しかいない。
一角でね。
あんなところに応援に行くのは、ほんと男だ、横浜ファン。
すごい少数精で、めちゃくちゃ声出してましたよね。
いやあれで頑張る偉いなと思ったけどさ、でもそう広島まで行ってビジターにその仕打ちはっていうのはさ、これは広島嫌われるよみたいなことを、
まあどうなんでしょうね、でも、そういうのはでもほらお互い様っていうところもあるのかもしれませんしね、
まああるっちゃあるんだけど、ちょっとなって感じでさ見てたら、なんかもう嫌いすぎてね、なんかツイッター見てたらね、ほんとね、アンチ巨人っていうのがあるんだから、もうアンチ広島っていう、そのアンチ感情を広島にも向けろっていう。いやー、俺と同じく相手を嫌えっていうのはちょっと無理のあるツイートだなとは思ってたんだけど。
まあ確かにね、なんかやっぱりそういう変なのもね、絶対出てきちゃうんですけどね、こういう状況になってくるんだからね。
いやまあちょっと苦言を呈するっていうのはね、まあ負けろよとかそういうのはちょっと違うんじゃないかって。
そうですね、やっぱりこの、山田太郎と一緒ですが、まず己を高めて、己の最大の力で挑む、でそれでこそのね、プロのスポーツのせめぎ合いなわけですから、空気読んで負けろとかっていうのはもうなんかちょっとね、
なんだろうね、よ、かなりこう低迷した時期がずっとあったからさ、ね、本当に、ね、それが強くなったからって言ったら、弱かった頃の自分たちは分かってるから、他にも優しくなれるよというのは、幻影かという。
幻影でしょうね。25年ぶりの優勝したね、2年前の君たちの、純粋な気持ちは果たしてどこに行ってしまったんだと。たった2年間。たった2年間って言っちゃ失礼ですけど、たった2年の間に3連覇をしたおかげで、空気読んで負けろよとか一気に上から目線、いやーぶっちゃけありえない、
あれなーと思って、それは本当苦言を呈するというか、ね、もうそれでね、もう挙句でうちがちょっとはぁと思ったのがさ、
あの、負けて優勝なんて価値がないとか言い出してる人、ね、
いやいや、負けても優勝ですよ。
はっと思って。あれ、うん、あの、何が許せないってね、あの、負けた優勝に価値はないとかいうのがね、タイムラインで流れてきた時にね、何言ってんの前っつって。俺もね、だって、あの、北別府がいて、大野がいて、翔太もいた、あの頃の広島、津田だって抑えにもいたし、大野だってまだガンガン現役だったあの頃の広島がさ、あの優勝した次の年から、帰ってこなかったんだよ。
帰ってこなかったわけですからね。
ええ。それも24年間も。俺は言いたいね。負けて優勝して嬉しいかって。嬉しいに決まってるだろ。
決まってる。
そうだろ。
確かにね、絵面的なもので言えばさ、
うん、
もう広島がの25年ぶりに優勝した一昨年の時はさ、うん、あの、うん、大野と達川のね、あのバッテリーの、あの最後バッター三振に取るシーン、
うん、
もう100点ぐらいだからね。
そうそうそう。暗い
広島。
暗い人ですよ。だそうそうそう。今のテレビの企画で言うと、あの、両方は、あの、両端のあの、え、切れてるんですよ。
え、切れてますよ、もう。
え、切れてますよ。
4対3の。
4対3の。もう、あそこになんか宣伝テロップとか流すぐらいの、あの、あれですよ。
それがやっと、やっとね。
やっとですよ。
上書きされたんですから。
上書きされて、やっとね、もう、あの、あれですよ、本当に、もう、あの、黒田と新井が抱き合って泣くシーン。
泣いたっていうね、あの名シーンとかあったりじゃないですか。なんぼ、だって、確かにね、負けて優勝でその場でね、こうガーってこう喜べないとかってそういうのあるかもしれないですけど、うんうん、1年間戦ってきた結果が優勝なわけですから。
そうそうそう。
なんら恥じることはないわけですよ。
そうそうそう。だいたい積み重ねなんですから。だってあの、リーグ優勝ってことは、そのリーグ、で、一番強いんですよ、本当に。一番強くないと、ね、あんなにあの、130試合ですかね、今。
147
試合ですよ。あれ、戦って、勝ち抜いたあの、野球オブ野球ですよ。
そうですよ。昔だってあれですよ、もう、大巨人の頃なんて、うん、3年で優勝できなくて、4年目で初優勝の時、大巨人移動日でしたからね。初優勝した時に。あ、対象チームが負けたんですって、移動日に優勝して、なんか、胴上げもなかったんですよ。
うん、
だからそんなもんね、うん、贅沢ですよね、
うん。
いつからそんな贅沢になった。まあ、それはもちろん一部のね、
うん、
広島ファン、そういう SNS とかでね、
うん、
こう、そういうところでしか強く言えない広島、一部の、ごくごく一部の広島ファンとも言えないような人たちの言動だと思いますけれども、
うん、
まあちょっとそのあたりはね、うん、実るほどに、
神戸を垂れ
る稲穂のように、
うん、
やっぱそれはいやいや、我々なんてまだまだぐらいの、
うん、
ね、感情でいてほしいなと思うね、うん、広島ファンに関しては。
うん、
なんとなく思いますよ。まあ、
そうですね。
なんとなく、やっぱ市民球団なんでね。
うん、まあそれは思ったっていうのと、でもあと、一つ例外を認めるだったらですね、僕はカープ女子だけは認めると。
女子ね、
だってこれ
本当にいろんな女子ものの流行りですからね。
うん、ちゅうかね、本当に弱い時から通い詰めてきてくるから。
本当そうですよ、でも本当に。
うん。うん、ここでですね、ちょっとですね、おすすめしたいのはですね、石田敦子先生ですね。うん。
はい、
この方はですね、テレビアニメの勇者シリーズとか、ランマ2分1とかの、2分の1とかのアニメーターやられてた方なんですけれども。
ああ、はいはい、わかります、わかります。
うん。で、この方がですね、書いてたですね、球場ラバーズという、広島カープ大好き女子の漫画が、割とあれなんですよね、学校でいじめられてる女子高生の子が、カツアゲとかされてお金が欲しくなって、援助交際に手を出そうとした時に、赤い帽子をかぶったヘルメット、赤い帽子をかぶった男から、そんなことするんじゃないよって言われてるんだけど、どうしてもお金が欲しいからっていうところで、カバンをかっぱらうんですよ。赤い帽子をかぶった男から。 赤い帽子をかぶって赤いシャツを着て、赤いシャツを着た男から。そしたらその中にですね、野球場に行くチケットが何でか入ってたんですよ。赤い帽子をかぶった赤いシャツを着た男の。で、見に行ったら、巨人広島戦がやってて、で一生懸命その男を探したんだけど、見つからず。まあ当然チケットパクってるようだから入れるなかったんだね。
入れるでしょうね。
で、そこで知り合った、あれですね、赤い帽子をかぶって熱狂的に赤いチームを応援してる女性二人と知り合って、ストーリーが転がっていくという、球場ラバーズという漫画があるんですけれどもね。で、これがおそらくカープ女子を描いた漫画なんですけれども、これを描かれたのがなんと2010年ですからね。スタートしたのは。
すごいですね、うん。まだもう全然の頃ですよ。
うん。だからこの頃書いて、2016年に終了してるんで、優勝の時とかは天才が終わった後だったという。
すごいですね。
うん。いやだからカープ女子の語源はでもこの人だっていうことでユーキャンか何かで言われたらしいですよ。
へえ、ユーキャンって言われるのはすごいですね。
うん。いやいやいやいやいや、だからですね、カープ女子はですね、にわかカープファンがあってカープ女子ガーとかみたいなことを言いがちなんですけど、カープ女子は舐めるなと。
そうですね。カープ女子は確かにガチ。
そう、ガチだから、ガチだからっていうか、クソ弱い時からいたから別に。勝ってない時からいたからテレビで珍しがられたっていう部分があったんで。
そうだね。まあ、たまたまね、ちょっと目立ってるだけで、他のチームももちろん女性ファンっていうのはいるとは思うんですけれども、
いるでしょうね。
ただまあ、ね、そういうのが前面に出ていくきっかけ、要は、まあ、ちょっとね、今、女性差別がうんぬんみたいなね、言動厳しい時代ですけれども、ほら、女性が、私野球ファンですって言っても、全く何とも思われないような、社会ができたら僕はカープ女子はその一躍を担ってると思いますよ、本当に。
いやいや、もう別にあれ、プロレス女子とかカープ女子とかね、うちらに比べて装備もあれ、知識も上なんで、今。
ああ、もう僕、プロ女子にはもう全く身も勝てる気じゃない。
装備も知識も上なんで、我々は工業垂れるしかないっていうことですね。
そう
ですね。まあ、これをお聞きのカープ女子の方、別に出たかったらいつでも出れますんで大丈夫です。
あ、でも、あれですね、僕みたいなもう、ヤクルトファンなのかどうかわからない人間が、もう20年ぐらいヤクルト戦も見てないような人間がね、話す広島のラジオじゃなくて、本当に広島カープ好きで好きでたまらない人と、徳さんが喋る、広島カープ優勝記念番組は聞いてみたいですね。
いやー、監督とかね、大型監督批判とか、わかるわーとか言いながら、酒が飲めて。
だって尾形監督がね、優勝しましたけれども、少なくともほら2年目で優勝しまして1年目の時は、尾形監督の再編めちゃくちゃ批判されてましたよね。
もうバッカスやる。バ
ッカスやる。
みんなちゃんとうちはしたぞ、ちゃんと尾形監督にごめんなさいよ。
尾形監督にお前らちゃんと謝ったのかと、お前批判するんだったら、ちゃんと成功体験があった時にはもうちゃんと謝れ。許してもらえないかもしれないけど、まず謝る。話はどっから。
うん。じゃあ確か、3年前のラジオでちゃんと謝ったはずだよ。ちゃんとごめんなさいしたからね、うちは。お母さん納得ごめんなさい。
まあ、ちょっとね、難しいところではあるんだけれどもね、本当に紙一重な部分っていうのもあるのかもしれないけどね。まあ、ただほら、結果を出してますから。
そうですね。あれですね、一応3年間で、とりあえず神ってるといいね。
今年の流行語は神ってるはないと
思うんですけ
どね。ないです。今年は特にだって流行語的なもの特にないですよね。
ないですね。パワーワードはたくさん見てますけど、流行語的なものは特にない。
流行語はね、多分神ってるからは来ないと思うんですけどね。
いや、
どう
なる、言ってないしね。
使ってませんからね。じゃあ広島カープ半端ないってとかなるんですかね。それもそれでなんかいろいろ混ざってるって感じになっちゃいますからね。
いやいやいや、もう多分話してると2時間特番ぐらいになってしまうんで一応。 このあたり
で。あのエンコードして今日のうちにあげないと優勝特番の意味がなくなってしまうこと
です。そうですね。いやいやいや、そんなところでですね。まあ、本当のところはね、なんか生配信でどっかでライブ配信とかしたかったんですけど、いかんせんそこの、やるつもりも何もなかったんで、そういったサービスとかの契約もしてないってこういう感じに なりましたんで。まあ、4連敗そうなった時はちゃんと準備して一回やろうかなと思いますんで、その際は皆さん、ひょっとしたら日本一だった時やるかもしれませんが、その時
は。毎年、去年も今年も日本一だったらもう一回やりますって言って、ね、できなかったんで。
言うな
それ以上は言いませんけど。
言うな
それ以上は言わないとも、日本シリーズの前に今年もクライマックスシリーズっていうのが。
いいから、言霊があるんだよ。
いや、クライマックスシリーズがありますってことを僕は伝えたいだけです。
いや、クライマックスシリーズはない。ない。ない。日本、いや、クライマ、なんか何かね、世界改変が行われてに、なんか、ふっと気がついた日本シリーズに広島が出ない世界線にこう、移行するだけです。
とりあえず全広島ファンはとりあえず、巨人を応援するといいんじゃないかな。
多分、うちの
巨人が今、同じ勝ち星で並んでますんでね。
うちの生きてるうちで、おそらく巨人を応援しようっていう気になるっていうのは、生涯おそらくこの数日ぐらいじゃないかな。
数日ぐらいかもしれないですけど、ね。
ええ
ー。広島はとりあえず、DNA に来てほしくなければ、巨人、東京読売巨人軍を、全力で応援して3位に上がってもらえばいいんじゃないかな、と思います、ね、
いや巨人頑張れ。いや
広島カープ優勝特番の最後の締めが巨人
頑張れ、負けるな巨人、
頑張れ巨人、負けるな巨人。皮肉な
もん。なんかもう、ね、
さっきまで、もう、稲穂は実るほど巧妙垂れるとか言っておきながら、最終的には、
巨人頑張れ、負けるな、巨人。
上から目線で。ひどい。この二人の本音が大体、今見えた瞬間だと思うんですね。
そういうところですね。はい。じゃあ、日本シリーズですね。優勝特番は、一応、押さえとくというところで、あとですね、ベガルタが優勝した時は、この特番どっちかで取るというところで。
ベガルタが優勝した時にも、高槻にも
出る。そうですね。やろうというところでしたので、じゃあ、ちょっと時間オーバーしましたけど、大体この辺で締めたいなと思いますので、じゃあ、どうも、姫師匠、ありがとうございます。
こちらこそ、ゲストの徳さん、どうもありがとうございます
。ありがとうございます。はい、では失礼いたします。